声をお聞きいただきありがとうございます。水本舞です。2022年明けましたね。今年1年あなたにとってどんな年になるでしょうか。さあ、今回の音声では子供にも絶対伝えたい正しい目標の立て方5つのポイントについて特別に音声でお話をさせていただきます。私たち自身も過去に目標を立てて、そしてその目標を達成できたこともあれば、達成できずに終わったことがあるんじゃないかなと思います。私は実は後者で、結構年明けに、じゃあ今年1年こういう年にしようと目標を立ててはですね、なかなか達成できないことが多かったんですね。でこれも今思うと、正しい目標の立て方を知らずに、なんとなく、まあ、この形式的に目標を立てていたから、だからこの目標がうまくね達成できなかったんだなということがよくわかります。そして今こうやって脳科学や心理学を勉強してきて、脳科学心理学的に正しい目標の立て方というのを知ることができて、何が一番いいかっていうと、自分も目標を達成できるこの、割合が高くなりましたし、子どもたちが、娘たちがいざ大きくなって、例えば受験勉強であるとか、スポーツの大会であるとか、それ以外にも何か自分でチャレンジをして達成をしたいということに出会った時に、目標ってこうやって立てるといいよというお話ができるんじゃないかな、そこがね、私は一番良かったなというふうに思っています。ですので今日ぜひね、2022年のこの年のスタートのタイミングで、あなたにも目標の正しい立て方、これをねしっかりとお話しさせていただきたいなと思います。ということで、子供にも絶対伝えたい正しい目標の立て方、まず一つ目のポイントです。一つ目のポイントは、具体的明確にするということです。例えば痩せたい、これ具体的明確ではないですよね。痩せたいと言われた時にどれぐらい痩せたいのか、例えば体重を落としたいのか、あるいは見た目にメリハリをつけたいのか、これはそれぞれの人にとって何を目指しているかっていうのが違ってくるわけですよね。そうであれば、痩せたいではなくて、例えば2キロ痩せるとか、ウエストを何センチ落とすとか、見た目のこうメリハリをつける、まあ、このメリハリをつけるっていうのも、例えばもっと具体的にするならば、独身の時に着ていた、このワンピースを着れるようにするとか、何をしたら、何ができたら目標を達成したと言えるかが分かるようにする、これがね、まず一つ目のとっても大事なポイントです。そして2つ目、期日を決めるということ。期日を決めるです。ここだけの話、夏休みの宿題も冬休みの宿題もいつまででもいいよ、いつ出してもいいよって言われたら多分やらないですよね。でこれ人の性質で、人は、この時間を与えられると、その与えられた時間をいっぱいこう使ってしまう性質があるということが、分かっているそうです。ですので期日をこうあらかじめね、自分に設定してあげないと、いつまで経っても、やることができない、取りかからないというふうになってしまいますので、しっかりと期日を決めていくということがね、これすごく大事なポイントです。例えば先ほどの、2キロ痩せるっていう、目標と組み合わせるのであれば、2022年6月30日までに2キロ痩せるっていうふうに、これ設定をすると、あと半年間の間に2キロ痩せればいいんだ、ということは1ヶ月でこれぐらい体重を落とせばいいんだ、ということは1ヶ月でこれぐらい体重を落とすために、今自分がやることって何だろうというふうに、今何をすべきか、何をしたらいいかっていう具体的な行動が見えてくるわけですよね。なのでこの具体的明確にする、この期日を決めるっていうのは、やはり絶対に外してはならないポイントだと私は思っています。そして3つ目が、 50% の確率でできそうなレベルの目標を設定するということです。 50% ぐらいの確率ですね。例えばさっきの目標、2キロ痩せる、これで、ね、2キロ痩せるって意外といけるんじゃないかなって結構感じる方も多いんじゃないかなと思います。じゃあこれが半年間で10キロ痩せるだったらどうでしょう。もしかすると、いや10キロ全然余裕ですという方もね、いらっしゃるかもしれませんが、10キロだと、ちょっと難しいかもなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。じゃあ8キロだったらどう、5キロだったらどうっていうふうに、少し 少しずつこうハードルを下げていって、あ、それだったら多分できると思うというふうに自分が言えるレベルまで、そこまでにしっかりと自分の目標を深掘りしてあげるといいと思います。でないとハードルが高すぎる目標だと、やっぱり心の中で、いや、どうせちょっと難しいよなみたいな、まあ、この諦めの気持ちがね、こうムクムクっと顔を出してしまったりするので、なかなか行動に移せなかったり、意欲が湧いてこなかったりっていうことがありますので、 50% の確率でできそうなレベルにしておいてあげる、これもね大切なポイントですので覚えておいてください。そして4つ目のポイントです。達成した時の気持ちまで合わせてイメージしておくと、より意欲が湧いてくるよということなんです。例えば先ほどの2キロ、6月30日までに2キロ痩せるというこの目標、達成した自分ってどんな気持ちになってると思うっていうところまで、これ一緒に書いておいてあげるんですね。例えばですが、2キロ痩せたことによって、例えばですけれど、気づいてくれる方いるのかな、2キロ痩せて、例えば旦那さんが気づいてくれて、お、なんかちょっと痩せたんじゃないっていうふうに言われてたら、これすごく嬉しいよなとか、あるいはその頑張って目標を達成した自分のこと、きっと誇らしいって思ってるよなみたいに、それを達成してる自分ってどんな表情をしている、どんな言葉を使っている、どんな人に囲まれている、そしてどんな言葉をもらっているっていうところ、ここまでね具体的にイメージをしてあげると、そのただ紙に書いたね文字だけの目標が、これ命を吹き込まれたように、よ、もっとこの臨場感のある目標に変わってくるんですね。で、私たちの脳ってイメージをするのが、とっても上手ですし、このイメージに近づけていく力を持っていますので、具体的にこの言葉であったり表情であったり、その時の感情でこの目標を達成すると、こんないいことが待っているよというのを自分自身にイメージをさせてあげるっていうのも、これもねとっても大事なポイントです。さあ、そして最後5つ目のポイント、忘れないことです。忘れないこと、特に年の初めに立てた目標って皆さん年末覚えてますか？これ過去の私、すごい今で笑い話なんですけれども、年末になって、あれ、そういえば今年の目標って何だったんだっけっていうふうに、年始に書いた、ね、手帳のページを見直すなんていうことを結構やっていました。で、これ何かっていうと、例えばカーナビが目的地を設定した時に、途中で目的地を忘れてしまったら、そこに向かって進まないわけですよね。それと同じで、私たちもここに進んでいるんだよと目的地が分かっているから、日々それに沿った行動を取ることができるわけです。ですから、この忘れないこと、すなわち目標、自分が決めた1から4のね、このポイントに応じて決めたこの目標を、なるべく忘れる時間を短くすればするほど、目標達成の確率高まっていきますので、ぜひ忘れないように、例えばスマホの待ち受けにしてもいいですし、ご自分が毎日目にするところに紙に書いて貼っておくっていうのもね、いいと思いますので、忘れないこと、これも、重視しておいてください。はい、ということで5つポイントお話ししましたね。まずは具体的明確にする、期日を決める、 50% の確率でできそうなレベルにする、達成した時の気持ちをイメージする、そして忘れない。さあ、いかがでしたか？今回ね、こうやってお伝えしたこと、これだけでもね、きっと今までの目標の立て方と、少しね、変わった、違った目標の立て方ができるんじゃないかなと思います。そしてぜひね、そこで立てていただいた目標、私の公式 LINE でお友達になってくださっている方は、LINE のチャットでね、こんな目標にしますと、宣言をしていただけると、これ人に宣言するっていうのも、人の目がやっぱり気になってしまうので、あ、やらなきゃいけないという、自分にね、行動を促す一つのエネルギーになっていきますので、シェアをしていただけたら嬉しいなと思っています。2022年があなたにとって、お子さんにとって、笑顔にあふれる素晴らしい1年になりますように。2020年、私も起こらない子育てを引き続きたくさんの方にお届けしていくと同時にですね、子どもの天才性を伸ばす子育てという新しいプログラムもリリースしていく予定ですので、ぜひまたね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ということで、この音声を聞いていただきありがとうございました。いつも応援しています。水本舞でした。